本日創価教会の信徒の皆様と共に神の恵みの中で礼拝を捧げることが許されましたことを感謝いたします。私がこの創価教会に来て皆様にメッセージを語ることができるようになったいきさつはですね、高田先生との出会い、交わりです。3年前に広島で、メソスト大学の総会がありまして、そこで高田先生が、私の方に来て、私は韓国で、勉強しましたと。で、韓国語を話し出すんですね。それでそれがきっかけで親しくなりました。私この昔は東京教会で副牧師を6年間していましたけれども、草加市には来たことはありません。昨日ですね、この教会の位置を調べたいために高田先生と共にこの教会に来ました。本当にこの町はいいところだなと、そのように思っています。今日皆様ともに、礼拝を捧げることを、本当に、感謝いたします。人間は寂しいという、孤独感を感じる感情があります。この寂しい感情とは、他の感情、すなわち悲しい感情、嬉しい感情、怒りの感情のように生まれながらして持っている感情です。しかし悲しい感情、嬉しい感情、怒りの感情は特に自分に何か起きた時、何かそのような感情を起こさせる経験をした時に心の中から急速に込み上げてくるものですが、寂しい感情というものは必ずしも何か特別なことが自分に起きなくても、何か特別な辛い悲しい体験をしなくても、寂しい感情はいつも心の中に潜んでいて、時においてそれが強く現れることがあります。そして特に、年を重ねていきますと、お年寄りになっていきますと、一般的にその寂しいという感情は強くなるようです。それでお年寄りの方は、かやの話を聞いてあげてお話ししますと、その寂しい感情が収まり、心嬉しくなるようです。老人ホームや特別老人養護施設においては、お年寄りの方とお話しするボランティアがいるそうです。寂しいという感情の大きさは人によって異なり、人によってはあまり寂しさを感じないという人もいれば、頻繁に寂しさを感じる人がいるのです。しかし寂しいという感情というものは、子供からお年寄りの方までどの年代の人にもあるもので、この寂しい感情を自分なりにいろいろな健全な方法、例えばみんなで一緒にするリクレーション、スポーツ、ゲーム、会話などを楽しむことによって、それをよく収めることができれば問題はないのですが、いつもこの感情がとても強く現れて自分で収めることができなくなりますと、不健全な方法でこの感情を収めようとすることがあるのです。それは薬物使用、アルコールの過剰摂取、不純な性行為などで寂しさを紛らせようとするのです。しかしそれは一時的に寂しさを紛らすことができるかもしれませんが、健康や人間関係を害してしまうことがあり、また離脱した遺憾な行為が 社会問題を引き起こさせてしまうことがあるのです。元プロ野球選手の清原和博や選手や、また元俳優の高知昇が覚醒剤に手を出したその理由も、寂しい感情を紛らわせて快感を得たかったからでありました。この寂しい感情は生まれた時から人間の心に与えられている感情ですが、これは神がはじめ人間を作られた時に備えられた感情であります。神は天地を創造され、人間であるアダムを作りなれ、エデンの園でその園を管理しながら生きるようにしました。しかしアダムが一人で生活するのを見て、神は人が一人でいるのは良くない、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうと言われ、アダムを眠らせ、アダムの体からあばら骨一本を取り出してイブという女を作られ、アダムと一緒に過ごすようにされたのです。アダムは最初イブを見たときにとても喜び、このように言いました。ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これこそ女と呼ぼう、まさに男から取られたものだから。アダムは自分を助ける人を得たことでとても嬉しかったのでしょう。なぜ神は一人でいるのは良くないと言われ、アダムのためにふさわしい助け手を作ろうと言われたのでしょうか。それはいろいろな理由があったからでしょう。人間はどうしても弱い存在であるので、一人では肉体的に精神的に生活的に追い切れない面があるから、いろいろな面において助け手が必要ではなかったかと考えることができますし、またイブと結婚し一緒になることによって子供が生まれ家庭を築き子孫が繁栄する目的があったからであると思われます。もし神がイブを作らず、アダムを一人で生涯生きるようにされたとしたら、とても寂しい思いをしながら生きていかなければならなかったかもしれないのです。それによって動物がたくさん生息していたエデンの園において、神が忌み嫌う中間の罪を犯すことになったかもしれないのです。旧約の時代も中間の罪を犯している人たちがいて、神はそれを禁じ、それを犯す者は死罪としました。しかし今も中間を犯している人たちは多くいます。私たち人間は本質的に寂しい存在ですが、その寂しいという感情はつながりによって乗り越えていくことができます。私たちが寂しい感情をよく乗り越え、心に生きる喜びで満たされた感情を持って生きていくことができるならば、それこそ理想的な人間の生活ではないでしょうか。さて、私たちが寂しい感情を乗り越えて心に生きる喜びで満たされた感情を持つようにさせる、そのつながりとは何でしょうか。3つのつながりについて考え、共に恵まれたいと思います。第一のつながりは神様との霊的なつながりです。私たちには神でしか埋めることができない心の空間があります。その空間は神が作られた霊的な空間です。この空間はこの世の何によっても、お金や名誉や権力によっても満たされることができない空間なのです。この空間はこの世のすべての事柄から超えている空間であり、永遠なるものを求める空間、死後の世界について思い巡らす空間、神の存在を確認する空間であります。この霊的な空間を満たすためには、神に出会い、神と常に交わりを持たなければなりません。 人間とはいくら良い人間関係に恵まれても、また社会において自分の目標を達成し成功しても、人間は霊的な虚しさ、寂しさを覚えるものであります。神と霊的に交わることによって、神と霊的につながることができるのです。交わらなければなりません。交わらなければつながらないのです。人生の中で最も重要なことは神とつながることです。神とつながるためには神と交わり、神と関係を持つことができるのです。神とつながらないことからいろいろな問題が生じてくるのです。人間の寂しさや虚しさは神と交わり、神とつながることによって克服することができます。人間は皆霊的な存在として作られ、この世を超えた永遠なる世界や永遠なる存在に対する思いを持っているからであります。この場におられる皆さんは皆そのような世界に対して関心を持っておられます。だから神様と交わり、神様とつながることを切に願っているのです。これはこの世のもので満たすことができない、満足させることができない霊的な空間を満たしながら私たちは生きているのです。私たちは永遠なるお方である創造主である神を信じ、神との交わりである礼拝を持つことによって神の言葉を受け入れ、神を讃え賛美することによって霊的な糧をいただくことができます。私たちは神といつも交わりつながることによってこの霊的な空間を満たしていくことができるならば、私たちの心には永遠なる喜びがあるのです。礼拝とは私たち皆が一つになって神と交わりつながる霊的なひとときです。神は私たちの真っ只中におられ、その神と交わりつながることができるのです。コリントの信徒への手紙1、6章17節にあるように、主と結びつくものは主と一つの霊となるのですとあるように、神との一致、すなわち霊的な交わりつながりの中に入るのです。そして神の霊である聖霊を私たちの中に迎え、その聖霊が私たちの罪を清めて、私たちを新しくし霊的な養いを与えて私たちを成長させてくださり、イエスの御姿に変えさせて神の民として完成させてくださる神の御業に預かるのです。私たちは礼拝を通して神の家族と共に一つのキリストの体を形成し、今ここですでに神の国で生きている幸いを味わい、神と霊的に一体となる恵みに預かるのです。神と霊的につながることによって私たちはもう一人ではない、私たちの全てを知り尽くされ、私たちの人生を伴ってくださる、そして心の平安を与えてくださる神を体験していくことができるのです。この神と霊的に一体となることによって私たちは生まれた時から備えられている霊性、スピリチャリティを高めてくることができるのです。霊性を高めるということは霊的に深く強くなるということです。それは私たちの中に秘められていますさまざまな潜在能力である音楽性や芸術性、運動性、創造性、知性などが高められ 深められてしっかりとしたものになるように、神とのつながりである霊性も高められ深められしっかりとしたものになっていくのです。そうなりますと、私たちはこの世の何に対しても、死に対しても恐れや不安を抱くことはないのです。これが救われている私たちクリスチャンの目標にならなければなりません。私たちが神とつながっており、神が私たちの人生の中で働かれていることを知るのは、実を結ぶことによって知ることができます。ヨハネによる福音書15章5節では、イエスは、私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっているならば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからであると言われました。私たちが結ぶ実とはいろいろ多くあり、私たちの内面的人格的な変化をもたらす聖霊の実もあるのですが、私たちの祈りの実もあるのです。私たちの祈りを聞かれ、神によって答えられることによって、私たちは神が私たちと共におられるということを体験することができるのです。私は4年前に大腸がんにかかりました。私が住んでいます青森県は大腸がん発症率が最も高い県であると言われていますが、私は青森に行ってから6年半になりますが、大腸がんにかかるために青森県に行ったのではないかと思ったこともありました。大腸がんが発見されたときはステージ3でありました。ステージ3の5年生存率は 77% です。手術後5年生存せずに死ぬ死亡率は 23% です。私は大腸がんが発見されたから近い未来青森県で死んでしまうのではないかと思ったこともありました。死亡率が 23% でも、私がその 23% の中に入らないという保証は何もないのです。私は毎日神様に、手術が成功しその後に再発しないようにお祈りしました。お祈りを毎日続けているうちに、私の心に神様から安心しなさいという声が聞こえてくるような感じがして、心の平安を覚えたのです。今は3ヶ月に一度弘前大学病院に検査に行くのですが、経過は順調で再発もなく、このままだと再発しないのではないかというお医者さんからの言葉もいただきましたが、まだ術後5年は経っていないのですが、大腸がんのための祈りを忘れるほど安心しているのです。またもう一つ、最近神が私の願いを聞いてくださった祈りがありますが、この夏4月に私は飛蚊症にかかりました。皆さん、飛蚊症という目の病気ご存知ですか？飛蚊症というこののはですね、病気というほどではありませんけれども、目に生じる障害のようなものです。飛蚊症というのは、人によって年を取りますと目の中で何か変化が起こり、それが目の中で反射され黒い糸くずのようなものが眼球にくっついているかのように、この眼球が動くともに動くのです。私は後部硝子体剥離という目の病気で、この飛蚊症が生じてしまい、毎日もう大変鬱陶しかったのでありました。特に机の上で何か作業をしているときに、 非常に邪魔になります。私は町の眼科に3度行きました。そして神様に祈ったのでした。この飛蚊症を神様どうか取り除いてくださいと毎日お祈りしましたが、1週間後いつの間にか亡くなっていたのです。私は神が祈りを聞かれ、神の奇跡がまた起きたかと思いました。私は眼科にまた行きましたけれども、眼科医の先生は飛蚊症はなくなることはありませんと言いましたけれども、私の場合はなくなっており、目が前と同じように回復したのです。私は神の奇跡を信じます。私たちは普段日常起こらないことが起きたとき、それは奇跡だと言いますが、全能なる私たちの神にとってはそれは奇跡ではなく、神の当たり前の働きではないでしょうか。その神の当たり前の働きが私たちの生活の中で現実に起こるのです。私は日本人は控えめが好きな民族ではないかと思います。料理するときも塩も砂糖も醤油も控えめにする、それだけではなくですね、話も控えめにする、行動も控えめにする、また日本人は感情表現も控えめにする民族ではないかと思います。自然災害で、また人身事故で愛する家族が亡くなったとき、中国人や韓国人はもう気が狂ったように泣きじゃくりますけれども、日本人は何かちょっとこう悲しい、すすり泣きをする、そのような表現なので、感情も控えめであると思われるかもしれません。何事もですね、控えめにすることは決して悪いことではありません。多くの場合良いことでもあるんですが、しかし信仰生活、教会生活までも控えめにするのはいかがなものかということであります。神様は信仰生活、教会生活を控えめにしなさいと言っておられません。特に祈りの生活は控えめではなく多めにすべきであります。一生懸命祈るべきであります。使徒パウロはフィリピ4章6節で、どんなことでも思い煩うのはやめなさい、何事にも感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めるものを神に打ち明けなさいと言いました。イエスは求めよ、そうしたら与えられると言いました。祈りは欲張っても良いのです。祈りの内容についても控えめにする人がいますけれども、私たちは全知全能なる神にたくさんのことを願い求めても良いのです。事実祈ることがたくさんあるはずです。自分のことに関しても、家族のことも、周りの人たちのことも、教会のことも、祈る課題がたくさんあるはずです。神は神の見栄えを表す祈りであれば、決して神はあなたの祈りはちょっと欲張りですよと言われないでしょう。神は私たちと共におられ、私たちの祈りを聞かれ、私たちはその祈りを聞かれる神を体験することによって、神としっかりとつながっていくことができるのです。たくさんのことを一生懸命祈るほど神の奇跡を体験することができるのではないでしょうか。神なんて本当にいるのかと思うならば、一生懸命お祈りしてみてください。神の御業が現れるのです。そのことによって私たちの信仰は高められ、深められていくのです。今まで お祈りをすべきだったのにしていなかった、それで実現されなかった、そういうことはないでしょうか。お祈りすればそれが実現できたかもしれない、しかしお祈りしなかったので実現できなかった、それで信仰がだんだん弱くなっていく、そのような、ディレンマに陥らないように私たちはしなければならないと思います。神は私たちを放っておかれません。一人置き去りにしません。イエスが言われました。私をお使わしになった神は私と共にいてくださる。私を一人にしておかれない。私はいつもこの方の御心を叶うことを行うからである。神は私たちと共におられます。そして私たちの願いに耳を傾けられ答えようとされるのです。そのお方と祈りでもって固くつながっていきたいと思うのです。第二は人とのつながりです。私たちには人だけが満たすことができる情緒的な空間があります。これは人との愛の関係、愛の絆を結ぶことによって満たされる空間です。人が神を信じるからといってこの情緒的な空間が満たされるのではありません。これは愛する、配偶者や家族や仲間との愛によるつながりによって満たすことができる空間であります。人との愛のつながりを持たないので人は寂しくなるのです。またこの愛のつながりを持たずには人は健全に育っていくことができません。今日本には100万以上の引きこもりの若者がいます。そして毎年3万人ほどからの人が自ら命を絶っています。小学校中学校 70% 以上の子どもがいじめを受けているかいじめをしています。女子高生の 9% が援助交際や売春に関わったことがあると答えています。2014年の統計によりますと日本国内で子どもの相談室に相談された児童虐待は7万3000件ありました。また日本の子どもの6人に1人は貧困生活をし、その 54% は一人親に育てられている子どもたちであり、約3万9000人の子どもたちが親の虐待から逃れるために公共施設に保護されています。この統計は悪魔的な社会病理現象を物語っています。なぜこのような悪魔的な社会病理現象が以前から起きているのでしょうか。これは人間の心が蝕んでしまっているからではないでしょうか。その原因は家族や隣人との関係が崩壊し心がすさんだまま満たされない心を満たそうと不純で非健全な方法を選択してしまうからではないでしょうか。この問題に満ちたこの社会に何が足りないのでしょうか。それは真の愛によるつながりではないでしょうか。真の愛によって誠に美しい人間関係と社会を回復していくこと、また新しく創造していくことではないかと信じるのです。私はかつて寅さんの男はつらいよの映画を好んでよく見ましたが、寅さんを演じた渥美清は、クリスチャンだと言われています。私が男はつらいよの映画が好きだったのはですね、その映画が笑いのある面白い映画であったこともありましたが、その映画の中に何かその人間味の豊かさ、心の温かさを感じたからであります。その映画監督の山田洋次監督はその映画で昭和時代の日本人の心の豊かさや温かさを描きたかったのではないかと思います。その映画はあくまでも映画であるので 現実の人間模様から飛躍したところもあるのですが、山田監督は日本人の、この人間関係、人情、人とのつながりはこうあるべきだという理想像をこの世に訴えたかったのではないかと思うのです。今平成時代に生きる日本の子どもに関する問題はたくさんあります。少子化問題よりも深刻な問題はつながりの問題です。子どもが親によって放っておかれる育児放棄の問題があります。しっかりとした愛のつながりのないまま子どもが育っていくとしたら、子どもの心はすさんでいくのです。心がすさんでいきますと、すさんだ心を満たそうと不純な性関係や援助交際に陥る非行に走ったりするのであります。日本の明るい未来を担っていくべき子どもたちが日本の未来の弊害になる人たちになれば、日本の未来の社会はもっと暗い社会になっていくことでしょう。ですから私たちは子どもたちと愛のつながりを持ち、子どもたちに伝道し、神につながるように、神の愛に目覚め救いに至ることができるように働いていかなければならないと思います。第3は教会とのつながりです。これはどこかの集団社会につながりたいという心理でもあります。所属感という言葉があります。また、自分の居場所という願望が人にはあります。レオナルド・スウィートという人は、人間が最も望んでいるものは何だろうか、人間が切実に探し求めるものは何だろうか、その答えは数千の意味を持つ一つの単語、所属感であると言いました。これは自分を理解し受け入れ、共に生きてくれる人たちが集まった集団グループを求め、その中に一員として属したいという本能的な気持ちです。その集団とは自分の職場、社会団体、家庭などで、自分もそのところにいて共に創造的に生きることができるところ、まあそういう意味で神を信じる私たちにとって教会はそのような集団または共同体でもあるのです。使徒パウロはフィリピの信徒たちに、信仰共同体に対して信徒たちが同じ心、同じ愛、同じ目的でつながることを言いました。同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つして、私の喜びを満たしてほしいと言いました。これはフィリピ教会の中にはいろいろな考えがあり、意見の食い違いがあったりして、なかなか一つになれない面があったからだと思われます。彼らは心を合わせず、自己中心や虚栄で物事を処理しただけではなく、自分の利益ばかりを求めて他の人の利益を顧みることができなかったようであります。教会にはいろいろな考え、生い立ち、職業、性格を持っている人たちが集まっているところです。お互いに似ているような信徒であっても異なる面がたくさんあるのです。その異なる面が聖書の教えに反する罪でない限り、皆一人一人異なるということは自然なことであり、皆が異なっているからこそお互い学び合うことによって理解を広げ、また教会を支えていく面においても、教会の奉仕の面においても、才能や賜物が異なる面が必要であります。異なるということは神によって与えられている面があり、それをよく生かせば教会の徳となることがあります。しかしお互いが異なる面を受け入れることよりも、教会内に自己中心や虚栄や独断や偏見がありますと、教会に分裂という問題が生じてくるのです。教会とは夫婦の関係によく似ています。 使徒パウロはみんなに喜びを与える信仰共同体となるように一つになることをフィリピ教会の信徒に促しているのです。神はアダムとイブを結婚させたとき、その結婚についてこのように言われました。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。神が人間に対して制度として設けられた結婚、そして教会において神は一つになることを言われたのです。それは結婚も教会もそこには愛による一つになることを意味しています。私たちが信じる神様も一つとなる神であります。神は三位一体の神です。それは父なる神の役割、御子なるイエスの役割、神の霊である聖霊の役割、この三つの役割がありますが、神は三つの神ではなく一つの神です。一神教の神であります。ジョン・オートバークという人は神の計算法をこのように言いました。三位一体の中で神は三位であると同時に一体です。神は男と女に創造されましたが二人ではありません。イエスは弟子たちと教会、そして迫害を受け囚われている人々が一つとなることを切に望まれます。これは神の計算法です。すべてを合わせると一つです。神は三つの役割を持っておられるのに、一つなのは結婚した夫婦は二人なのに一つ、教会も一つとなることを求めている神の御旨であります。一つとつながることを夫婦も教会も求めていくべきであります。一つになることによって大きな力を発揮することができます。日本人は皆が一つになることが得意とする民族であると思います。皆が一つになって良いチームワークを発揮する民族であると思います。この前の夏のリオオリンピックで男子団体体操競技で、またバドミントン女子ダブルスで金メダルを取りました。まあ、このようなですね、一つとなって良いチームワークを作るこの民族性を教会にも生かして教会の発展につなげていただきたいと思います。信仰共同体であるキリスト教会は神の中にあって一つとなり、神の大きな道具として宣教の力を発揮していく教会になるべきであります。そのような3つの大切なつながりを高め強めていく創価教会になることを切にお祈りいたします。お祈りいたします。聖なる神様、あなたがいつも私たちの生活にご介在され、私たちのすべてのことを見守り、必要なものを備えてくださる御恵みを心から感謝いたします。あなたの存在を信じず科学の力に頼っている世俗的な世界において、私たちを創造されたあなたを思い、あなたが求めている私たちのあるべき姿に向かって、あなたとの人との教会とのつながりを大切にして、それらを高めて強めていくことによって真の平安と豊かさをどうぞお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。